Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の石田イラさん。著書16、そして父と子を踏まえつつ16歳、そして親子家族をキーワードにお話をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
石田イラ、作家、1960年東京都生まれ、成蹊大学経済学部卒業、広告代理店を経てフリーランスのコピーライター。97年池袋ウエストゲートパークで第36回オール読み物推理小説新人賞を受賞しデビュー。この作品はテレビドラマ化されベストセラーシリーズとなる。2003年14で直木賞、2006年眠れぬ真珠で島清恋愛文学賞を受賞。近著は新潮社から出版の16、毎日新聞社から出版のチッチと子。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の石田イラさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組には2度目のご登場となります。まずは、新潮社から出版になっている16、こちらからお伺いしていきたいんですが、この作品では東京月島を舞台に、4人の16歳の高校生の日常、そして人生を生きる姿がリアルに綴られているんですが、はい、この本はベストセラーであり、かつ直木賞を受賞した14の、まあ、続編ということになるんですが、この続編ということへの思いというのはどうですか？
いや、ですから14を書いた後、続編はないんですか、この4人はどうなるんですかってよく聞かれていたので、はいはい、もうとうとう逃げ切れなくなって書いたって感じですね。
なるほど、そうか、はい、逃げ切れなくなって。
いや本当ですよ、実は14の時に僕の中学の時のエピソードをほとんど使っちゃったので、
はいはいはい、
もうあんまりないんですよね、素材が。困りましたね。
なるほど、じゃあもう出尽くした感がご自分の中であったけど、
はい、さらになんとか書かないといけないというこの辺がやっぱりなんでしょうかね、プロの作家の辛いところですね。
なるほどね。でもまあ14、まあ、14歳だった彼らが16になって、はい、16歳になってということですが、はい、まあ、16歳というその年齢をもう少しこう詳しく言い表すと、どういう年代ということ、
は
い、
ちょうどなんて言うんでしょう、思春期の入り口というか、暗いトンネルに入る手前のところですよね。やっぱり17、18、19、まあ、20歳ぐらいまで入れてもいいのかな、青春期って悩みが多いですから、自分の居場所がわからないのでね、
はい
はい、そこの入り口のところで、あ、これから暗くなっていく、なんだか怖いし辛いなと思っている時期じゃないかと思いますね。
あ、まあ、でも大人ではないけれども、はい、でもかといって子供でもない、
そうですね、
っていう、はい、
そのチューブラリンの感じが、16って16歳っていいんじゃないですかね、
こうグレーな感じ、
はい、
まさにこう一本の灰色の線という、
そうですね、
いう感じなんですかね。その中で、まあ、いろんな、ね、テーマというか話題が出てくるわけですが、はい、その性であったり格差、そして友達、家族、進路、命、
はい、
もういろんな16歳を取り巻くテーマが出てくるんですが、
はい、
まあ、その中でも例えば本の中でも赤裸々にかなりリアルに描かれている16歳の性、
はい、
ということについて石田さんが思いになることはどうですか？
いや、ですからやっぱりこれも入り口ですよね。大人のようにバッチリ最後までしちゃうのはなかなかしんどいし、かといって、興味を抑えることもできないという、これはやっぱりちょっと爽やかな青春小説なので少しライトに書いてありますけれど、はい、本当はやっぱりもっとドロドロして大変なのかもしれませんね。
まあね、本当ね、この飛ば口まで行ってるけどっていう感じではありますけどね。
だからね、良かったですよ、今自分が16じゃなくて。今小説を書いているのはいいですけど、
はいはい、
実際に16だったらしんどいでしょうね。
あ、リアルに自分が16歳だったら、
はい、要するに僕たちの頃より、ともかく情報が多いじゃないですか、
あ、今のこの、
はい、
はい、
だって16歳で例えば大学卒業して会社員になったら障害賃金が2億5000万だとかって言われるわけですよ。そんなつまらない人生ないですよね。でしかも、友達からバンバン AV が回ってくるしねえ、目の前にいるどんな子より可愛い子が、うん、ああ、こんなことしちゃうんだ、がっかりみたいなとこありますから、辛いでしょうね、今は。
なるほど。かつてはそこは、なかなか見ようと思っても見られなかった部分でもあるし、
はい。
うん、だけど、それが今、簡単に見れちゃう。
そうなんです。僕たちの頃は、よく街の、なんでしょうね、居酒屋さんとかね、酒屋さんに貼ってあるビールのポスターぐらいで十分でしたからね。
もう水着のね、はい、あのグラビア的なやつ
が。最高とあれで思ってましたから。
そうか、ね、そこが、でももう、今は本当にワンクリックで、はい、もうその中身だめ
で、そうなんですよ。だからね、今回その、ネットで自分のブログをやってる女の子だったり携帯小説で書いてる子なんか出てきたりしますけれど、うんうんうん、やはり圧倒的に違うのはそういうネットワークとか情報の差でしょうね、僕たちの若い頃と、
うんうんうん、
そういう新しい部分に、昔ながらの変わらない不安だったり迷いだったり、友達同士の付き合いだったりするのをこううまく混ぜて小説を作っていくっていう感じですかね。
うん、なるほどね。うん、そうすると、まあ、ご自身では16歳の頃には、うん、じゃなくてよかったというのは先ほど教え方しましたけど、石田さんの頃とはやっぱりじゃあ随分今の16歳の様相は違うという。
冷めてますよね。
冷めてる。
はい。何、うん、て言うんでしょうね。何かこういうことやってよって言って何か頼んだりするじゃないですか。うん、そうすると、あっさり言いますよね。できなかったりすると。あ、それは僕には向いてないですから、とかって。でも、向いてるか向いてないか決めるのは自分じゃなくて、周りの人間だよなって思うじゃないですか。でも、割となんかそういうとこありますね。距離感を保つのはうまいんだけれど、
うんうんうん、
ものすごくあっさり投げ出す。で、あっさり投げ出したり失敗したことはなかったことにする感じが、なんか今の若い子、これはもう20代も含めてなんですけど、すごく強いですね。
う
ん、
ああ、リセットボタンを押しちゃうぐらいの感じなんですかね。うん、
でもそれがなんだかね、ちょっともったいないなとも思うんですよ。う
ん、
だって本当に向いてないかどうかって、頑張る前に投げ出しますから、それじゃあちょっとわからないんじゃないのって思うけど、でも巧みに身をかわしますね。
かつてはじゃあそこで一もがき、二もがきあったであろう
ものが、うんうん。それをなんでしょう、やらなくなりましたね、あんまり。うん、
それは何なんですか？それやっぱりドライになったっていう、う
ん、あとはやっぱりあまりにもそのさっきの障害賃金じゃありませんけれど、うん、結果を先に見通す癖がつきすぎてるんですよね、
は
あ
は
あ、それこそネットのワンクリックで自分が探している問題の答えがあるっていうのに慣れてますから、
うんうん、
でもはっきり言って問題に答えなんかないですよ、
うん、
障害賃金がさっきの2億5000万って言っても、うん、そんなのは幻の数字ですからね、うん、会社潰れるかもしれない、うん、自分が病気になるかもしれない、
うん、
また2億5000万の中身だって全然違うじゃないですか、
うんうん、
泥水のような2億5000万ってありますからね、
うん、そうですね。まあそれは本当いわゆる例えば平均的日本人みたいな、うん、そういうのと同じあるようでない、
そう、
幻、
はい、幻の情報に振られて、うん、振り回されて、うん、で自分の生きることを生きる前から分かってしまったって思っている人が多いかなっていう感じがしますね。
ああ、そうか。じゃあやっぱそういう意味では、うん、かつての16歳と今の16歳は相当様相は違うという。
うん、そうですね。賢くはなかったと思います。今の子ほど。
はあ、
でも賢くなるってやっぱり何かを失うことなんだなっていう気もしますよね。
なるほどね。格差であったりとか、はい、あるいは家族とかね、はい、変わりゆく街並みなどなど、はい、その本人の意思ではない部分、うん、まあ、シクスティーンの彼らの意思ではない大人のいわゆる事情が彼らに及ぼしていることも当然たくさんあると思うんですが、
うん、 そうですね、
そのことについての思いというのはどうですか。
うん、ただ10代の子どもたちって自分たちで世界を変えられるわけではないので、うん、やはりいつもいつも何とか必死にアジャストしてるってことなんじゃないですかね、
うん、
それは大人もやっぱり一緒なんですよね。例えば去年のリーマンショックだって、
うん、
ね、別に日本人誰の責任でもないですけれど、
うん、
この前取材旅行で山形の方を回ってきたんですけれど、もう山形のここに人が住んでいるのっていうようなところでさえリーマンショックの影響ありましたからね。
はあ、そうですか、
はい、
影響はそこにまで行っている。
来てますね、うん、ですからちょっと前までは要するに郊外型のジャスコとか、ありますよね、うん、ユニクロとか、
うんうんうん、
ああいうそのロードサイドショップがすごいって言われてたんですけど、今はそれよりさらに一段下がってるんですよ。ブックオフじゃないけれど、古着屋さんとか、中古の家電製品、
うん、
中古のスポーツグッズ屋さんとかって、もう中古のお店がね、田舎にたくさんあるんです。で、地元の人たちはもう全部そこで買い物してる感じなんですよね。
はあ、はあ、
うん、ジャスコでさえ高級になっちゃったっていうのを見て、すごくショックでしたね。
はあ、うん、そうか。じゃあ、それは子供の世界だけじゃなくて、
うん、
大人の世界にも。
そうですね。うん、今はそのなんか変化が、 その波が早いですよね。あっという間に、なんでしょうね、ジェット機とか音速のスピードで世界中に散らばって、みんなが同じ苦しみに遭うという、不思議な世界になりましたね。
そうか、なんかそれはね、どうしたらいいんだろうっていう思い、暗淡たる思いもちょっと、
首
を持ったりしてますけど。
あんまりどうもしなくていいんじゃないですか。
どうもしなくてもいい。
はい。だって、どうしようもできないんだったら、明るく生きるっていうのがいいじゃないですか。それは14も16もみんな変わんないので、楽しく生きる。
なるほど。
何があっても楽しく生きるっていう、それがなんかすごく14歳とか16歳のいいところだと思うんですけどね。
なるほど。
もう最後は笑ってるやつが8ですよね。はい。それはもう、障害賃金、9000万円のフリーターだって、笑って過ごせればその人の勝ちですよ。
Let's get knowledge with fun.
石田さんが16歳の頃っていうともう30数年前の話になりますね、
はい、
どこで何をして何を思ってますか？
僕は下町の高校生でしたね。
ほうほう。
で、実はその1年生の時にはバスと電車を乗り継いで行っていたんですけど、うん、その満員電車に揺られるのが本当に嫌になってしまって、うん、で、お小遣いでフランス製のロードレーサーを買って、うん、毎日3、40分かけて、錦糸町にある学校に通ってました。で、もう学校が本当に嫌でね、もう受験校って面白くないんですよね。なので、帰りに本屋によっては立ち読みして、うん、休みの日は映画を見に行って、
うん、
ですから本と映画と音楽の日々、でも実はそれ小学校の高学年からずっと変わってないんですよ。
そうですか。
はい。ですからもうで今もほとんど変わらないですから、そう考えるとまあ贅沢な無駄遣いをしましたね一生。
でもそれは逆に言うと、もうその頃からずっと今の生活のスタイル基本がもうできてた。
そうですね。はい。性格ももう14歳ぐらいからほとんど変わってないですね。みんなね、あの成長するとか言うけど幻ですね。
成長は幻。
成長した気になってるんですよ。13、4から変わらないまま、僕70歳80歳の人とお話するじゃないですか。
はいはい。
いやこいつは絶対小学校6年ぐらいから変わってないよって人いっぱいいますよね。そんな人ばっかりだと思うんだけど。
そうですか、基本は変わってない。
はい。
お、
変わらないと思いますね。
ということはじゃあ逆に今振り返って、はい、真っ先に思い浮かぶことというとどういうことになるんですか？
その16歳の時ですか、
はい、
16歳の時は自転車の行き帰りですね、学校への。
ああ、
あのいつも FN とか、うん、まあ、ラジオのポップスが好きだったので、あの適当に覚えた英語の歌を歌いながら行き帰りだらだら自転車に乗っている自分っていうのが一番イメージがパッとできますね。
はい、でもそれは先ほどの話からすると自分の今の自分の根幹にもなってるかもしれない。
いや本当に変わらないですよね。
変わらない、
はい、本屋に行って好きな本を買うでなんか CD を聞くっていう、うん、もうそれぐらいで十分幸せなので、
うん、
あとはもう負けみたいなもんだなと思いますね、うん、
今じゃあ戻りなさい、16歳に戻りなさい、はい、戻りますか？
いや絶対に嫌
です。絶対に嫌だ。
あのね、本当にもう青春期なんていいことないですよ。ろくでもないのが青春期なので、今苦しんでる人はちょっと諦めてください。大人になったらいいことありますよ。
そうですか、ああ自分の今の基本ラインはそのままで、
はい、
であとは大人というものになれる。
そうで、自分で働いて稼いだお金を自由に使えるってすごく楽しいですから。
じゃあ今ねちょっとどんよりした感じになってても、
はい、
それはもうちょっと我慢すれば必ずクリアになると。
そうです。
いうことです。
僕子供の頃は自分がずっとなんか監獄にいるような気がしたんですよ。でさらに大人になったらもっとひどい刑務所に行っちゃうんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、逆でしたね。
釈放された。
うん、釈放されて自由になりました。
おお、
はい、今ならもう高飛びも何でも自由ですよね。
それはいつ頃釈放されたんですか？
うん、僕大学出てから何年かフリーターをやって、その後会社勤めするんですよ、
はい、
で会社を辞めた後ですね。ですから30代の初めでフリーランスになってからはもう毎日2が日曜日、仕事がある時はやって、でなんとか気がつけばそれからさらに20年生きてしまったので、
うん、
まあなんだかお気楽ですね。
なるほど。そうすると、でもまあ30代ぐらいで、
はい、
もう本当に晴れて自由の身という感じの、はい、でそこまでは割とこう何かしらにこう束縛されていた。
そうですね、うんうん、だから会社員の生活ってやっぱり大変ですから、うん、毎日毎日会社に行って偉いなと思いますよ、
うんうん、でもそうするとね、16歳の頃から考えても、うん、まあ、うん、あと十数年ぐらい経てばという感じ、
うん、そうです
なってくる、
うん、自由になれるんじゃないかな、うん、というよりそういう自由をなんとか掴むために頑張ってほしいですよね、
うんうんうん、
今みんな多分しんどいと思うけど、
うんうんうんうん、でもまあその前段には例えば石田さんもそれこそサラリーマンの時代があった、
はい、
そういう時期というのは必要なもんなんですか？
そうですね、うん、要するに 社会の中で自分がどういう仕事をしたらいいか、どういうポジションにつけばいいのかって、それがなかなか分からなくて悩むので、
うんうんうん、
それをしっかり見つけるまでは、逆に言うと今の大学生とかかわいそうですよね。新卒採用でそこで就職しなかったらもうダメだダメだって言われるので、
うん、
本当はもっとその時期に自分の生き方を迷う時間がねあってもいいのかなと思いますけどね。
なるほどね、うん、そうすると例えばじゃあ今全国の16歳の前で、
はい、
自由に授業をしてください、
はい、
そしたらどういうものを彼らに、
うん、一つはやっぱりそのさっき言った障害賃金の嘘みたいなことを話はしたいですね、
うんうんうんうん、
それともう一つはやはり今あるその世界的な経済危機の話もしておいた方がいいでしょうね。
うん、
で最後に、草食男子の話をすると思います。
草食男子の話、
はい、
はあ、これは
欲望を抑えて一人だけ、うん、もう今の若い子って大学を卒業して就職するとすぐに老後のための貯金を始めるんですよで恋愛もしないしあんまり、
うんうんうん、
で彼女も作らないで一人だけで生き残っていくにはそれが正しいんですけれど、
うん、
社会全体がそうなってしまったら日本ってもうね一世代でなくなっちゃいますよね、
うんうんうん、
なのでその欲望を抑えるだけの生き方でいいのかどうかということを今の不景気と合わせて、うん、みんなで考えるっていうのがいい授業になるんじゃないですかね。
ああ、草食男子、
はい、
それは結局でもそういう今流れになっちゃってるという、
はい、
ことなんですね。それがマジョリティになっちゃってる、
うん、僕の周りにいる若いそこそこ仕事をちゃんと真面目にやっていて優秀な子はそのパターンが多いですね、うん、かえって女の子の方が本当にアグレッシブなので、
そうか。じゃあその授業の締めくくりとしてはもっとガツガツいけという感じになる、
うん、うーん、そうね。でも簡単に人生の答えを出したくはないのでみんなで考えてほしいということで終わると思いますけど。
なるほどなるほど、うん、そうか。
いやでもいくら貯金があっても一人だけだと寂しいよとは言うと思いますけどね。
まあでもその投げかけをして彼ら自身に、
はい、考えてほしいなという、うん、
でも そこまで考えざるを得ない状況になってるであろう、ね、ということ、
はい、なっていますね。もう何年か前から何十万人単位で人口は減り始めているので、うん、ただねそこら辺が悩ましいんです。江戸時代の人口って今の4分の1ぐらいなんですよ。3000万人台ですから、
うんうん、
その頃の日本ののんびりした感じもいいのかなって思う時もあるし、かといってそうなってしまったらもう世界では存在感ないなとも思うし、
あ、うん、まあでもそれをねどうジャッジするかですよね。
難しい ね、 難しい、
まあ、世界の中でのポジションを本当に必要とするのかっていう議論もあるでしょうしね、
うんうん、確かにね、
うん、そうか。でも確かにそういう江戸時代に、はい、戻るのは一つ良しかもしれないという考え方もありですからね。
そうです。お米だけ作っていて生きるんであればその手もあります。
あ、まあでもね鎖国はさすがにできないだろうからとか
いろいろ。いやー難しいでしょうね。ね、
ですね、うん。そうなると何を求めるのかっていうのは、でもやっぱりそこは真剣に考えるっていうことは少なくとも必要ということ、う
ん、今は結局みんな価値が分からなくて迷ってるんですよね。次の時代のビジョンがないですから、
うん、
畑山さんは UI とか言ってますけど、 UI ってあんまりビジョンとは言えないので、はい、仲良くしようねっていうだけのことですから、
うんうんうん、
それに比べるとやっぱり今はもうみんな辛いですよね。今の中国のように自動車作ればいいんだろ、携帯電話作ればいいんだろっていう簡単な答えがないので、
うんうん、
具体的な物がないですからね目標として、
うんうんうんうん、そうか。でもまあ具体的な答えがないからこそそれはあがかなきゃいけない。
そうです
とこなんですよね本当
に。でもそのあがいてる時に日本人っていつもいい答えを出してたんですよね、うん、
あーはーはー、
明治維新もそうだしその戦後の復興期もそうですけれど、
うんうん、
あの頃は答えなんか誰もなかったので、
うん、そうか。じゃあ今まさにその時が来たりという感じでもあるかもしれない。
そうなんですよ。だからまあよくわかんないけど一生懸命やって、で結果はもうね神様に任せるでいいんじゃないかなと思いますけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあでもその前に一あがきはしとかないとねっていう
話ですね。そうです。 Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の石田イラさんです。新聞の連載をまとめたちっちと子、こちらが、毎日新聞社から出版されました。こちらは売れない小説家とその息子の、まあ、つつましくも愛おしい日常を描いたある家族の物語ということができるかと思いますが、
はい、
小説家の日常ですとか、うん、出版界の裏側もかなり赤裸々にというか書いてますね。
そうです ね、
ね、はい、ここまで書いちゃって大丈夫だったのかなっていうのは、う
ん、いやですから再会なんかで、はい、要するにどんな生活をしてるんですか、うん、朝何時に起きるんですかみたいなことすごく聞かれるんですよね。
あ、はいはいはい、
はあそうか、小説家なんて別に面白い暮らしはしてないのに、
うん、
そういう ね、プライベートライフには興味があるんだなと思って、じゃあちょっとサッカー主人公にやってみようかなと思ったんですよね。
なるほどね。まあ、例えばね、収入の仕組みとかね、銀行料とか印税のシステムってこうなのかとか、いろいろと分かったんですけど。
いやー、しんどいですよね。
いやー、
ね、今はしんどいと思います。
でもね、こういう、いわゆるプライベートな部分をかなり出してるじゃないですか。
はいはい、
これ、周りの反応、例えば周りの作家仲間とか、おい、大丈夫かみたいな。
どうですかね。いや、作家仲間っていうのはまだね、この連載読んでないので、はい本になってしばらく経たないと分かんないですね。まだ書店に並んだギリギリぐらいのところですからね。
なるほど、なるほど。う
ん、ただ、読んだ読者の人から聞くのは、はい、やっぱりその主人公を僕と重ね合わせて読んでしまったっていうふうには言われますね。
なるほど、なるほど。まあでも確かに僕もそういった感じで読まさせていただいたうちの一人ですけども、うんうん、主人公もなかなかモテモテな感じで、その辺もかなりオーバーラップしてる。
なんかね、うん、そんなにモテる役じゃないつもりで書いたんですけど、なんとなくモテちゃったんですよ、ね、この人が。
そうですよね。
はい。だからその辺はちょっと反省点ですね。もっとなんか追い込んだ方が良かったなと思って。
現実とはこれはじゃあ、そんなに。
いや、でも結構近いところはあります。だから、その、なんて言うんでしょう。割と周りの人が優しかったり、編集者がこう、妙に高く評価してくれたりっていうね、そういう部分だったり、その、分断バーのホステスさんっていうのは、みんな本はよく読んでるんですよ。なので、その作中にも書きましたけれど、その辺の編集者よりは、いつこの人が来る、この人は絶対ビッグになるみたいなね、嗅覚はすごく鋭いので、そういう点ではなかなか面白いですね。
なるほど。じゃあかなりこう的確な読者とか、まあ、判断してくれる。
そうなんですよ。だから書くものがまあ面白いっていうのもあるんですけど、あとは作家の場合もなんて言うんでしょうね、微妙な花みたいなのがあるといいので、そういう部分も実際に会ってみるので分かるんじゃないですかね。
なるほどね。で、まあ、この作品では、まあメインとなるのはその親子の、ね、はい、関係という感じになってきますが、
はい、
その、親子の愛情とか絆っていうのは時代が変わってもちゃんとあるっていう認識ですか？
もちろんそれはいつの時代にも壊れてしまう家族があるでしょうし、大変なことはあるんでしょうけれど、でも大きな流れとしてはやっぱりその親子の関係っていうのは続いてますよね。この本はその最初のイメージでアメリカのコメディありますね、あのパパは何でも知っているのような、ああいう感じのちょっとハートウォームな、連続シリーズみたいなのをイメージしていたので、そこの部分が色濃く出てるかもしれませんね。
それはでもね、それこそパパは何でも知っているは相当昔の、ね、はい、ドラマですし、でもこれは現代の小説、はい、それは時代は変わっても本質となる部分はあんま変わらない、
うん、そうですね。この子供、かけるくんって言うんですけれど、この子の年齢は僕のうちの子供と全く同じ年なのに設定してるんですよ。
10歳。
はい。
はい、
4歳、4年生、5年生が書いてあるので、うんうんうん、今ちょうど5年生なんですけれど、
はい、
ですから、そういう点でも、やはり自分の身の回りの雰囲気とかっていうの出てきますよね。
なるほど、なるほど。うん、じゃあ、やっぱそれはね、時代が移り変わっても、そこにあるものは、基本的には変わらない。
変わらないですね。子供は未だに時々、自分で無意識のうちに泣かせることを言いますよね。
ほろっとくるようなこと、はい、殺し文句をズバッと、
はい、もちろん意識して言ってるわけじゃないんですけど、でもまあそういうのを見てると、なかなかやるもんだな敵もって思いますよ。
なるほどね。あの石田さんが思い描く、はい、その理想というかそのこうあってほしいなという親子関係とか家族の姿っていうのはどういうもんなんですか？
僕は昔の日本人的な親子関係っていいと思いますね。
昔の日本人的な、
あの言ってみれば何もかも、クリアにしてきちんと話し合った方がいいんだよっていう言葉でこうリズムで詰めていくような西洋型の親関係もあるじゃないですか、でいつも愛してるよとかっていうふうに言う、はいはい、そうではなくてお互い差し合いながら暮らしていて、でも何かトラブルがあった時には結束するっていう、そういうなんか昔ながらの日本人の関係がいいと思いますけどね。
なるほど、お互いにいたわって分かり合ってるよというような、はいはい、別に最後まで言わなくても、
言わなくても
皆まで言わなくても、
はい、
いうのが、まあでもそれは本当に石田さんの理想的な、
理想的なというよりはそういう形で今の日本人もあるし、これからも そこの部分は変わらないだろうなっていう気がするんですよね。
なるほどね、今の社会、現代社会というのは、はい、まあ、いろんな意味で閉塞感が
ありますね、
ある中で、はい、まあ、やっぱ見通しが効かないとか、はい、変わり映えがしないという日常の中で、はい、その中でもやっぱり幸せを感じて、
はい、
生きてる手応えをこう実感するためにはどうしたら、
僕はね、そういう時にいつもみんな、要するに、これは社会の問題だから、時代が悪いからって言いますけれど、 それと自分の気持ちっていうのは別に切り離して考えていいんじゃないですかね。例えば韓流ブームで韓国なんかにツアーに行くおばさんたち、あの人たちだって僕たちと同じ時代の問題抱えてるはずですよね、
うん、そうですね。でも同時代生きてる、
はい、楽しむ時にはミーハーになってうんと楽しんだりできる。男の人はね、あんまり難しいことばっかり言ってないで、心から楽しめる趣味だったり、
うんうん、
そのお楽しみのホビータイムを持つべきなんですよね、
うんうんうんうん、
だからそこを見ないで辛い辛いと言っているのはやっぱりちょっと良くないと思います。
あ、
その心の健康の上で。
なるほど、うん、そうか。その社会の現実はあるにせよ、
はい、
あるにせよ、それとはこの個人の問題はまた別次元で考えるべきなんだと、は
い
は
い、そうですね、うん、そこのところでやっぱりちょっと子がなかなか独立していないので、
うん、
会社の調子が悪いと本当に生活も辛くなってしまうという、
うんうん
ね、パターンになりがちなんですけれど、
うん、
それを外してお金がかからなくても本当に楽しい趣味、別に音楽でも読書でも、DVD みたいなものでもいいですけれど、スポーツ、
うんうん、
何でもありますから、うん、そこはやっぱりその楽しみを作るのは大人は自分の責任なんじゃないですかね。
あ、なるほど、
そう。要するに大人が苦しんでいると子供もなんか楽しくないんですよね。うん、うちのお父さんいつもしんどいしんどいって言ってるっていうのは良くないですから。
あ、そうか。じゃあリーマンショックがね、その個人レベルの生活にまで及んじゃいけない、まあ及ぶところもあるかもしれないけど、
はい、
ね、そこはあえて話さなきゃいけない。
そうですね、うん、経済的には及ぶかもしれないけれど、うん、感情や自分の気持ちは自分のものですから、
うんうん、
それは別にね、ウォール街のね、おバカさんたちの、
うんうん、
に影響を受けることはないですよ。
なるほどなるほど、うん、そうか。そうするとやっぱりじゃあ韓流ブームの時のおばさんたちパワーをちょっとは、
そうですね、
あそこまで楽しめと。
いや、特に男性は本当に趣味を増やしてた方がいいと思いますね。
はあはあはあ、
これから老後長いですよ。
男は増えてな部分ですよね、そこはね。どうしよう
ね。そうですね。うん、特にその、まあ、趣味の問題もそうですけれど、
うん、
コミュニケーションを作るのがなかなか苦手なのでね、みんな。
うん、そうか。でも、そう言ってちゃダメよと。
うん、しんどくなる。一人になって、年取って一人って結構辛いですからね。
あ、
うん、
なるほど。じゃあ、おばさんたち。ね、アティテュード、
うん、
かなり参考にしなきゃ。
いや、いいと思いますけどね。
Let's get knowledge with fun。 さて、先ほどの話にもありましたが、この父と子は作家の家族が舞台となってるんですが、
はい、
あの石田さんご自身も実際にこう子育てにコミットしてる。
そうですね、うん、はい、作家ってやっぱり自分の家でやる家業なので、
うん、
ずっと家にいるんですよ、
うんうん、
なので夏休みとかはしんどいですね。子供たちも朝から晩まで家にいますから。もううるさいうるさい。
うん、そうか。じゃあもうかからざるを得ない。
そうなんですよ。
状況
だからね、うん、ちょっとね、うん、かといって別な仕事場を借りてしまうと帰れなくなっちゃうので。それもまた問題あるしなというところですかね、
うん、そうか。じゃあ子供と子供さんに関わらず、
うん、
もうそれはもう関与してると。
そうですね、
いうことなわけですね、
はい、未だに毎日ほとんど一緒にお風呂入ってますからね。
おお、そうですか、
ね、うん、
でもまあその中でこう感じる喜びあるいは戸惑いみたいなってのはどういうものがありますか。
基本的には戸惑いはないですよね。子供は一度その生まれてしまえばずっといるものなので、
うん、
それはもう生まれた段階で諦めがつきますから、
うんうんうん、
あの喜びっていう点ではやっぱり昨日できなかったことが急に今日できるようになるっていうのは面白いですね。
ああ、それを目撃できる。
はい、うん、もうククなんて死んでも覚えられないよって泣いていたのが次の日に7の段とか全部入れるようになったりしますから、そういうのは面白いですよね。
ああ、本当にまさに劇的な変化が目の前で起こる、
はい、そうです
いう、ね、
2時間か3時間くっついているうちに自転車が乗れるようになるとか、
うん、はい、なかなか大人になってからねそういう劇的なね、こう一足飛びみたいなのないですからね。
一足飛びしたいですね。大人も一足飛びないかな。
あの本の中にはかなりこうリアルなお料理のメニューなんかも、
はいはい、
お料理もされる
しますよ、はい、
そうですか、いや冒頭に出てくる豚汁のレシピとかかなりこういいなと思ってたんですけど、
ね、ああはいはい、ね、いややりますやります、うん、料理楽しいですよね。
そうですか、
もうあの簡単なお惣菜作るのが好きなんですよ、
うんうんうん、
あの男の料理でもう3日間あのキッチンがずっとスパイス臭いカレーとかそういうのはやんないです。
あそうか、なかなか、そうもうこだわり抜いたとかそういう感じではなく、
うん、もうシャラ臭いですね、ああいうのは。うん、めんどくさい。
そうですか、
パッと作れてパッと食べられるものがいいと思うんですけどね、はい、だから理想 の, あのレシピってあれですよね、あのおかまバーの突き出しみたいな。お、気が利いてるけど簡単だよねっていうのがいいと思います。
なるほどなるほど、そうか、そんなにゴテゴテ工程かけない。、
はい、
おかまバーの突き出し、いいですね。なるほど、美味しそうですよね。でもそれ確かにね、いろいろな意味で、登場人物かけるくんはね、
はい、
あの先ほどもありました、まあ小学4年生5年生ぐらい、まあ10歳という設定で、 16はまあ16歳でしたけども、はい、10歳の子供たちの前でじゃあそのさっきみたいなこう授業をお願いしますという段になったらどんな感じになりますか。
僕10歳の子供を相手に言うんだったら、うん、あのさっきの話に戻ると思いますね、うん、あの大人ってすごく辛そうに見えるかもしれないけど大人は楽しいよと、大人になることには希望があるっていうのをひとまず伝えておきたいかな。
あ、そこはやっぱりブレないメッセージ、
うんうん、僕たちちょっと悪い癖で本当に辛い辛いと言い過ぎるんで、そう言いつつ結構頑張って働いてもいるし、うんうんね、日本ってとっても豊かな国ですから未だに、そこで頑張っている部分に関しては自信を持っていいと思うんですよね、
うんうんうん、じゃあそのメッセージをまずズバッと伝える、
うん
うん、10歳の子供たちもそこですでにもう迷いがあったりするんですか。
子供たちと話をしていると10歳ぐらいだと、うん、あのよく言うのは自分は本当に何が好きだかわからないしこれから何をしたいかわからないっていうことは言いますね。
うん、
であの仕事この仕事がいいって言ってそれを言われた後に必ずその仕事をするとあのどれぐらい儲かるのっていうふうに言われます、うんうんうん、なのでそういう点ではみんな必死なんだけど、でももうちょっとなんか違う、ね、仕事の探し方もあるじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそういう点ではやっぱりちょっともうちょっと希望であったりその働くことの楽しさっていうのを伝えるといいなと思うんですけどね。
うん、そうか、それがね、でもさっきあったようにそのすぐやっぱ答えを求めちゃう、
うん
ね、でやっぱり何かしらの答えが出てきちゃうという、はい、そこの弊害なんですかね。
それもあると思いますね、うん、あとはやはりあまりにも親が自分の子供に安全な人生を押し付けすぎていますよね。不景気になった途端に就職番付の一番が公務員になりましたから、
うん、
今はもう誰も彼も公務員にしようというふうに子供を思ってるんで、それではどうなんだろうと思いますね、
うん、
もちろん向いてる子はいいですけれどそうじゃない子もいっぱいいるじゃないですか、
うん、でもね本当10歳の子供にしてそういう迷いっていうのが現実にもある、うん、
ありますね、はい、
やっぱでもその中で大人になることはそんなに悪くないよと、うん、いうことはきっちり伝えたい。
そうだってその大人になってからの人生ってうんと長いですよね、
うんうん、
20歳から80までとして60年ですよ、
うん、
それがずっと辛いなんてことはありえないので、
うん、
楽しいこともいっぱいありますよ生きていれば。だって実際なんて朝起きて天気が良ければわーっと嬉しくて走り回るみたいな世界じゃないですか。そういう感じを取り戻してほしいですね。今日も軸がしんどいなーとかって言って子供用栄養ドリンクとか飲むんでなく、うん、
そうか、この父の子ではその10歳の男の子で16では16歳の少年たちの心の機微を、ね、はい、本当に見事に捉えられてますが、まあ、僕読みながら、まあ、16もそうですし父の子もそうですけど、この年頃の頃って、ああ、自分こうだったなっていうことを読みながら思い返した部分もありましたですけど、はい、どうやってこの年代の心を捉えるんですか？
いや、それはね、うん、特にあんまり取材もしないしよくわからないので、うん、あれこれと想像力を使い自分の子供だった頃を思い出し、で、うん、目の前にいるうちの子なんかを見てということなんで、よくわかんないんですよね。
う
ん、
ああ、そうですか、
はい。だから歌を歌っているときに、うん、なぜその歌を歌えるんですかって言われた途端に歌えなくなっちゃったりするじゃないですか。うんうん、なのであまり深く考えないようにしてます。
なるほどね。うん、
これが正しい方法だとも思わないし。
ほうほうほう。じゃああくまでもそのイマジネーションの中での、
そうです。はい。
にしてやっぱここまでリアリティが出るもんなんですね、
うん、それはやっぱり小説の中のリアリティっていうのは一つの技術だからじゃないですかね、
うん、
この世界にあるリアリティとはまた違って、
うんうん、そうか、でもやっぱりすごくリアルなリアリティを感じる、
ね、あ、それは嬉しいですね、ありがとうございます、うんうん、
やっぱでも特に自分がこうだったなというような、うん、そういうなんか重ね合わせる部分でのなんかリアリティの感じ方なんですけど、
うんうんうん、
この2つの作品、まあ、父と子、はい、ね、16もそうですが、よく聞かれることだと思いますが、はい、続編はどうなんですか。
いやー、どうでしょうね、父と子の続編ないと思うんですよね。
ないですか。
だってこれは、その、なんですか、直木賞みたいな大きな賞を取ってしまった、
はい、
あと、成功者の話なんて面白くないじゃないですか。
そうか、そうか。
なるほどね。で、16も本当に今回苦労したので、大変でしたから、あっても次5年後でしょうね。
5年後。
いや、だから言われるんですよ。18をやって、20をやって22まで行くと、
うん、
そうすると、うん、その高校大学就職までかけるって言われるんですけ
ど
いやーしんどいよな。どうですかね。
いやー、どう、18は知りたいな、
うん、18ね。でも18はつまんないですよ、大学受験だから。
はあはあはあ、
大学受験の頃って、うん、なんか面白くない1年じゃないですか。 二十歳は面白いかもしれませんけどね。
じゃあ、ナインティーンぐらいがいいんですか？
ナインティーンですか？大学1年。
もしくは浪人してるみたいな。
ああ、でも大学1年ってもう、おバカさんばっかりですからね。
そうか、じゃあまあこれも、まあ、どうなるか分かんないけど。
分かんないですね。
分かんないけど、はい、まあもし時が来れば。
そうですね、うん。はい。
はい。じゃあその時が来るのをぜひお待ちしたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ラジオ版学問の末、本日は作家の石田衣良さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問の末。Let's get knowledge with fun. Special Edition.ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の石田衣良さんをお迎えしてお送りしました。いや、石田衣良さん、本当にこうひょうひょうとした中にも、でも結局楽しく生きていくのが一番いいんだ、その軸がぶれないという部分が本当に強く感じましたね。まあでもね、本当にこの閉塞感漂う世の中だからこそ、こういう心持ちは本当に必要なんだと再認識させていただきました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。